どういう書物であるのか、私はだいたいそれの大まかなことは分かっています。聖霊が下り、その聖霊によって人たち、主イエスキリストの弟子たちが宣教へと赴いていく。ですけれども、それはただ単なる宣教が活動が広がっていくという、そういう出来事だけを記しているものではございませんでした。今日読んだこの10章、これはとてもとても大きな、そして大切な物語がここに記されています。使徒言行録の本当の始まり、もっと言うならば、教会がなぜ生まれたのか、その大切な言葉がこの10章の言葉でございます。今日のところ、使徒ペテロがコルネリウスというその人物と出会った、そういう出来事でございますけれども、これは言ってみれば歴史的な出来事でございます。ペテロ自身も言っています。私たちユダヤ人は外国人、異国のものと交わる、そのようなことは今までありませんでした。ですけれども、今ここであなたたちと出会っています。そして彼らはお互いに神の前にいた、そういう括りでこの物語は閉じています。二人が神の前にいる、ユダヤ人とユダヤ人以外が今神の前にいる。旧約聖書の時代、そして少し言葉を慎重しなければなりませんけれども、主イエスキリストの時代にもそれはなかったことでございます。もちろん主イエスが良きサマリア人の例え、そのようなこと、そのような例え話でサマリア人とユダヤ人の間の垣根を取り払うような、そういう例えはいたしましたけれども、一緒に異邦人とユダヤ人が食卓を囲む、一緒に共に預かる、そのようなことは今までなかったことでございます。さて、そのようなことがなかったと申しましたけれども、そのようなことがなかったけれども今はある。私たちのこの時代にはもうこのようなことは普通になってしまった。だからこれはもう過去のお話、もう過ぎたお話で、言ってみればありがたい自分たちの最初の出来事としての記録というふうにこれを読む、それも歴史の読み方としては大事な読み方でありましょう。ですけれども、多分この使徒言行録が語っていることは、異邦人と出会う、それは確かに特別な出来事ではあったけれども、それは今の私たちにも忘れてはならない大事な事柄、そして私たちにもまさにそれは課題となっている事柄なのだというふうに、私たちはこの物語を読む、聞く必要があるでありましょう。しかし、ただそれは異国のものを大事にしなさい、お隣の国と仲良くしなさい、そういうことを心がけなさいと言っている表面的な言葉ではないと思います。実はこの使徒言行録9章、そして失礼10章、その前の9章、ここからこのテキスト、私たちの心の中に、見てみれば心の奥底にこういうものを蓄えろという、そういう地響きのようなメッセージを伝えています。さて、それはどのようなメッセージなのか、そのことを今日ご一緒に考えてみたいと思うであります。さて、9章の方から、確認をしてまいりましょう。前回読んだところですけれども、ペテロが再び登場してまいりました。それまでは少しの間サウロが主人公でありましたが、ペテロが登場したのが32節です。32節、ペテロはアイニアという女性を、今言ってみれば癒します。その次にタビタという女性を生き返らせた。先週も確認しましたように、この2つの物語は大変よく似ています。倒れているものを立ち上がらせる、それが共通している物語でございました。しかし、共通はしていますけれども、もう一つ相違点もありました。片っぽのアイニア、アイニアは言ってみれば偶然出会ったものです。ペテロが、 それに対してタビタの方は予定してあったものです。偶然あったものと予定してそこに訪ねていった、言ってみれば正反対のことからです。言ってみれば正反対、その正反対はまだ続きます。アイニアの方はただ病に伏していただけです。言ってみればこれは間に合ったということです。間に合った。一方のタビタの方はもう亡くなっていましたから、これは間に合わなかったということです。間に合った、間に合わない、予定通り、偶然、この2つの出来事は正反対の事柄も同時に私たちに突きつけています。正反対の物語でありながら、両方ともペテロが立ち上がれと言えば立ち上がる。言葉を単純化すれば、正反対の状況の中でも同じことが起こる。正反対でも同じなんだ。それがこの2つの出来事が私たちに告げていることでありましょう。正反対だけれども同じなんだ。さて、物語はどんどんと移行してきます。最初アイニアと出会ったペテロ、これはリダという町での出来事がありました。もし皆様の聖書に後ろに新約聖書のパレスチナの地図というものがついている聖書があれば、このリダというところを確認していただきたいと思います。エルサレムから西の方の少し北の方ですね、ここにリダという町があります。そしてこのリダという町にいたペテロにヤッファから使いが来ます。それがタビタと出会ったこのヤッファですけども、ヤッファこれは海岸沿いの町です。地中海にある町です。地中海にヤッファという町がございます。そして、リダからヤッファに移り住んで、今度はカイサリアです。カイサリアはそこから北の方に進んだところに同じく海岸沿いにある場所です。海岸沿いにそのカイサリアという町もございます。リダ、ヤッファ、カイサリア、違うところへとだんだんと移ってきます。違う。さあ、先ほどは正反対ということがございましたけれども、今ここではだんだん違うということが起こってきます。さあ、違うです。違うということが起こってきました。今日の舞台はカイサリアとワフヤッファです。カイサリア、ヤッファ、海岸沿いの2つの町でそれぞれに起こった出来事が今日のお話の内容でございます。さて、カイサリアの方、北の方ですね、北の町で起こったことは、あるコルネリオという百卒長の軍隊の隊長さん、この隊長さんに起こった出来事です。北の方のカイサリアでは、カイサリアではコルネリオスが夢を見ました。さあ、コルネリオス、あなたは今から人を使ってシモン・ペテロのところに行きなさい。そのものは南の町ヤッファにいるよ、と言って夢を見せられます。さて、一方のヤッファでございます。一方のヤッファでは何が起こっているかというと、彼もそこではまたペテロがおりますが、このペテロもまた夢を見ております。どういう夢か、この夢がとても大事な夢ですけれども、布に包まれた動物たちが降りてきます。そしてこの動物たちを見つめさせて神様が言います。ペテロよ、身を起こしてほふって食べなさい。ですけれども、その中に吊るされている中にいる動物たちは皆汚れた動物というふうに言われていたものです。自分たちが食べてはいけないもの、自分たちの生活の中には入れてはいけないもの、まして食すなどとんでもない、私たちの生活には合わないもの、私たちとは違うもの、それが目の前に表されました。私たちが食べるものとは違う、その違うものが目の前に表されたわけです。これはもちろん象徴です。一つの象徴、それは異邦人、違うものと交わってはいけない、その象徴が今ここで語られているんですけども、私たちが読み解かなければならないことは、違うものを目の前に置かれた。そしてペテロはそれに正直に答えます。違うんですから、それは引き受けられません。 違うんですからダメです。ペテロはそう答えたわけであります。ところがそのペテロのもとに3人の者がやってきます。みんな北の町カイサリアからカイサリアのコルネリウスから使わされた者がヤッファに到着しました。到着してペテロのところにやってきて声をかけます。そしてペテロはですねこう言うんです。あなた方が探しているのはこの私です。どうしてここへ来られたのですか。実はこのどうしてここに来られたのですかというのは同じような質問を29節でもしています。29節、それでおまけになった時すぐに来たのです。お尋ねしますがなぜ招いてくださったのですか。どうしてなんですか。なぜなんですか。ペテロは出会った人に対して同じ質問を繰り返します。そしてペテロが聞いた情報は私のことが語られていた。私がこれから行くべきことが遠いカイサリアの町で語られていた。私が見た夢とよく似た話が今こちらでも語られていた。夢の内容は違います。カイサリアで見た夢はただペテロのところへ行けでした。あなたの祈りは聞き入れられた。ペテロのところに行きなさい。片方のヤッファで見た夢は汚れた動物を食べなさい。そういう夢の内容は違いました。ですけれども違う夢を見たのですがこの違う夢はつながっている。同じことを語られている。同じことが出来事として記されているというのをペテロは確認をいたしました。これは実はペテロが確認することが目的ではありません。私たち読者がそれを確認できるかです。私たち読者がペテロとヤッファ違うところで語られているのだけれどもそれは同じ事柄同じ出来事その事柄を語っている。一つの事柄今から起こる事柄それを神は語っている。片方だけに現れてさあ頑張ってあなたは伝道へ赴いて行きなさい。見知らぬ土地で頑張ってやりなさい。あの人たちは私のことも何も知らないけれどもあなたは頑張って彼らと一生懸命戦えばそのうち芽が出て実が実るでしょう。そのようなことを神様は実はしないんです。神様がしていることはこちらに語れば向こうにも語っている。向こうで語ればこちらにも語っている。違うところで同じように神様は語っている。違う夢が実は同じ。違うのだけれども同じ。2回ペテロは女性を呼び起こしました。正反対の状況です。違う状況でも同じことをペテロはしました。カイサリアとヤッファ違う場所で違う夢を見ます。でもそれは同じ夢でした。違うのだけれどもそれは同じ。ユダヤ人とギリシャ人、ユダヤ人と異国人、日本人と他国の人、私と他の人、違います。違いますが今日のこの聖書が私に告げていることは違うのだけれども同じなんだ。それが神様の作られた世界、神の御心なんだ。ペテロはそれを最初引き受けることができませんでした。それはそうです。当たり前です。ユダヤ人ですから律法の中で育ちましたから違うものは違うと言い張ってきました。違うものは違う、違うものは向こうに行け、それがユダヤ人たちペテロの考え方です。考え方でした。違う、違うものは向こう、こちらとあちら、そのはっきりとした境界線を引く それが私たちペテロも含めた世界観でした。こちらとあちら、それは違うです。ですけれども、神様が示されたのは違いはない、同じだ。主イエス・キリストの復活ということは一体何でしょうか。それと実はこの出来事は深く関わっているというか、全く同じことです。主イエスの復活、死因がよみがえった、大変なことだ、奇跡だ。そうですよ、大変なこと、奇跡です。ですけれども、主イエスがよみがえったということは、私たちは生と死違うということを境界線を引いて整理していた私たちの世界観が間違っていたということを示すのが主イエス・キリストの復活でありましょう。死、生、私たちはそれが分かれていて、そしてもう向こう側に行ったらこちらに帰ってくることはできない、あちらとこちらは違うんだということに怯え恐れます。ですけれども、主イエスは死の中からよみがえった、そしてまた天に上げられた時にまた再びここにやってくると聖霊からのお告げが受けられました。あちらとこちら、行ったらもう帰ってこられない、絶対的な溝、淵がある、そう思っていたものが主イエスのよみがえり、そして主イエスが昇天なさる、その主イエス・キリストの出来事は、私たちが違うと思っていたものは実は同じだったんだ。生きる、死ぬ、それは実は同じ神様の守りのうちにあるということに関しては何も変わりがない。パウロはフィリピの手紙の中において生きるべきか死ぬべきか、それが分からぬというふうに申します。そうです、生きることも死ぬことももはや選ぶに値しない。それがこの聖書が示している世界の姿です。ペテロはリダで、そしてヤッファで、違うことを、違う人に会って違う状況において同じことをしました。立ちなさい、立ち上がる、同じことが起きる。神様の力が、神様の恵みがそこであふれる。カイサレに赴き、今まで交わったことのない違うと思っていたものに福音を伝えます。そうすると、今日は読んでいませんけれども、この後彼らは皆主への信仰を言い表し、洗礼を受けていきます。違うのだけれども同じ。私はいろいろな場面で違うものに直面をします。違うものに腹を立てます。違うものに不満を持ちます。ですけれども、この物語、私はそういう時に思い返す必要があるのでしょう。そして主イエス・キリストの復活の意味をもう一度問い直す必要があるのでしょう。何も違うものなんかないんだ。生も死も違わない。あの人もこの人も違わない。この国もあのものも違わない。全部神様から愛されている。ならば私たちは全部を愛することができるはずです。すべてを愛することができるはずです。違いを、違いに注目して怒ること、不安に思うこと、それが私たちの人間としての務めではありません。私は本当は尋ね求めるのが私たちの務めです。もっと愛するはず、もっと仲良くなれるはず、もっと多くの人と愛し合えるはず。愛することを楽しみにしながら、愛することに希望を持ちながら進む、それが私たちキリストに与えられている大きな恵みです。使徒言行録は異邦人と出会う、そういう不思議な出来事、歴史的な出来事を記していますが、そこで記されているのは単にキリスト教が海外の人たちにも通用したねという記録の言葉だけではありません。使徒言行録を記したこのルカは、違うのだけれども同じ、それを 繰り返し繰り返し私たちに告げています。違うのだけれども、私を愛するように、隣人を愛することができる、もっと愛することができる、愛するその広がり、その可能性が私たちに豊かに与えられていることを思いながら、この1週間も主の恵みのうちにその歩みを進めていきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私と異なるもの、私たちの伝統と異なるもの、私の国と私の風習と私の文化と私の言葉と異なるもの、私たちはそういう異なるものと出会います。出会った時、私たちはついつい忘れてしまいます。同じなのだ、変わらず私と同じもの、変わらず今と同じもの、未来にどんな不安があっても、隣にどんなに未知なるものが座っていても、私たちは変わらず神の恵みのうちにいつでもある、そのことを思い出すことが、どうか私たちにさせてくださいますように、その信仰を私たちにこの1週間も新たに日々与えられますように、喜びを持って希望を持って進む1週間へと私たちに今日またお与えくださいますように。午後には午前礼拝が持たれます。先輩たちを覚えるその大切な礼拝です。心を一つにして私たちがまた恵みを分かち合うことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。